桜川マキシム。はい、どうもジャスです。また一人で登場しておりますが、この間からね、デルタブルースさんと一緒に、桜川マキシムをやっていこうという話をして、いくつかアップした後でございますけれども、一人で登場しております。登場してうーん言うてもあれですからね、決してデルタブルースさんとのコンビが解消されたというわけではございませんので、一人で出てるというのは、実は相方さんがデルタブルースさんだけじゃないんですよという話があるんでね、新しい相方さんをご紹介せなあかんということで、二人目の相方さんということで、この方でございますと。
はい。どうも、リッカと申します。
なんか、どっかで聞いたような声の方が。
あ、こんな感じの声の人って、割といますもんね。
喋り方とかで、トークのリズムがね、割と独特だと思うんですよ。
そうですか。なんか、桜川マキシムって言うと、やっぱり関西弁でこう、テンポよくお話しして、みんな楽しくニコニコしちゃうなっていう、そんな感じだと思うんですけども、やっぱその辺の関西弁テイストが全然ないっていうことなんですかね。東の方の人なんでね。
デルタブルースさんも関東ですけどね。
ああ、そうですね。僕でも、デルタさんよりももっと東なんで、一番こう、関東感が強いっていうふうに言ってもいいんじゃないですかね、今回の。メンバーの中では。あれ、今回のメンバーっていうと、デルタさんと僕とジャスさんと以外にもまだ誰かいるっていうことですか？
まあその辺はね、この後おいおいね。
あ、ちょっと先走ってしまったと。
まあちょっと前にアセビでも言ってましたけど、何人かの相方さんとやりますよという話がね、出てきてるんで、とりあえず、まずは二人目と。
はい、ですね。なので、聞いてる皆さんは、この何人か出てくる人たちがですね、こう、だんだんと人気がなくなっていなくなったりとか、関係悪くなっていなくなったりとかするのかなって思って、楽しみに聞いてほしいですよね。
なんでそんなマイナスからいきなりみんな入るんですか？うちの番組で二人の番組やのに相方さん変わってるっていうことで、なんか人の出入りが激しい印象ありますけど、もっと人の出入りの激しい番組あると思うんですよ。
うん。どこですか？
あっことかあっことか。
あ、ちょっといっぱい出すぎて、ね、名前が出しづらいですね。
そうですね。もっと言うと一つのプラットフォームでいっぱいの番組やってるとこなんかは、消えていってる番組もあるわけじゃないですか。で、そういうとこの方が実は中で揉めてたりするかもわかんないですからね。
そうですね。実際どうかはわかりませんけどもね、そういうふうに聞こえることはありますよね。
うん、そう。なんか汚職してそうな政治家やけど実はしてない人とかもいると思うんですよ。
その逆もあるでしょうしね。
そう。だからそんな感じ。はい、
まあその辺はね、おいおいわかるということで。ね、
はい。まあね、某番組のあの方と声がほぼ同じというですね。
喋り方もたまたま似ていると。
いう感じでいいんですか？
そういう人って僕他に知ってるんですけども。
はいはい。
サバラジオっていうのをやってるシャドウ総帥っていう人と、総帥ラジオやってる坂口さんっていう人がよく似てるって言われてますよね。
はいはいはいはいはいはい。
初期の頃は二人は別人であるっていうふうに強く主張したけども、最近はあんまりよく言わないというか。
そうですね、めんどくさくなっちゃったっていう。いうやつですね。
そうですね。
専門用語で言うところのめんどくさくなっちゃったっていう。
うん。参考になりますね。
ね。まあ、おそらく千葉の方なんだろうなっていうのを、もうなんとなく皆さんが分かっているという。
ね。じゃあ、そんな感じで自己紹介はほとんど終了したようなものだと思うんですけども。
一個気になるのはなんで立夏なんですかっていう。
これですね。立夏の頭4文字の立句っていうのはですね。
はい、はい、はいはい。
スプラッターハウスの主人公から来てるんですよ。
ジェイソンみたいな。
うん、言っちゃダメ。よく似た、まあ、仮面の似合う、マッチョなナイスガイですよね。
あいつと付き合った女、ひどいためになるな、リックさんですよね。
あんな弟付き合う時点で、まあ、見る目がなすぎるんですけどね。
まあ、せめてファミコン版ならともかくみたいな、あの人ですよね。
そうですけど、ファミコン版でスプラッターハウスちょっときついんで、まあ、メガドラからにしておきたいかな、っていうふうに思うんですけどね。まあ、スプラッターハウスパート3しかないですよね、メガドラには。
はあ、はあははあ、は。なんか回を追うごとにどんどんひどい目に遭ってるあの人。
そう。
リックさん。
そうです。から取った。はいはい、で、まあリックよりも、さらにもうちょっとこう、いい、すごい男になりたいなってことで、プラスアルファをつけて、リック、うん、リッカっていうそういう、なんか雪の別名みたいな、そういう美しい名前では全然ないんですね。
なるほどね。
そうそう。なんかですね、うつうつとした気分で、スプラッターハウスを、まあメガドラで遊んでたわけですよ。で、そうすると画面の中で、
うん、
なんか青いつなぎみたいなのを着たマスクを着た男がですね、
うん、
まあ、ぐちゃぐちゃの奴らを殴ったりとかですね、殴ったりとか殴ったりとかしてて、これは爽快だなと。
ナタでぶった切ったりね。
こういう男になりたいなと、思ったっていう、ある日の思いつきが十何年も生きてると。
あれですね、スプラッターハウスから、ハンドルネームを取りましたっていう時点で、自己紹介の7割方ぐらい終わったような気がするんですけど。
ああ、そういう人ねっていう。
そうそうそうそうそうそう。
でもね、スプラッターハウスって、僕らはほら、うん、みんな知ってるもんだと思うじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい。
でも、どれぐらい知ってるんですかっていうのを、今、妖怪ウォッチを楽しんでる小学生に、スプラッターハウスって知ってるって聞いたら、
うん、
どうかな、まあ、10人に3人ぐらい知ってるかなっていうところだと思うんですよね。
あのね、10人に3人もね、小学生がスプラッターハウス知ってたら、それはきっと妖怪の仕業ですよ。
あ、じゃあ、妖怪ウォッチにはそういうナムコット妖怪はいないっていうことですね。
でも僕もね、知ったのって、多分、あれ結構古いゲームですよね。
80年代でしょうね。
80年代は割と前半でしょ？
中盤ぐらいかな。
中盤ぐらいです。
多分ですけどね。
79年生まれの僕は攻略本じゃない。
雑誌ですか？
ファミコン雑誌の嘘テク載ってたやつ。
はいはいはい。
あれにスプラッターハウスの嘘テクが載ってたよっていうのを次の号をたまたま知り合いの家で見て、
はい、
へえ、スプラッターハウスってゲームがあるんやーって思ってから数年間はそれぐらいの知識でしたよ。
うん、あんまりゲセンとかね、その辺の年齢だと行かないし、実物は見ないですよね、
うん。そうなんですよ。あと見ない方がいいし。
え、あんな名作を？あ、そうですね。お小遣いが少ないのに、すぐ使っちゃいますもんね。
うん、少ないお小遣いをそこにつぎ込むっていうのもやっぱり妖怪の仕業かなっていうレベルですけど。
いろんな妖怪がいますからね。
ね。そうですね。まあ皆さん、スプラッターハウスっていうのでググらんでも大体、タイトルでわかると思います。スプラッター言ってますからね。
ね。うちの中大変なことに。そうなるわけですけども。そうそうそうそう、まあそういうわけで僕といえば、ね、ナムコが好きではなくて、メガドラ、はいはい、メガドラっていう風にさっきから言ってるんで、おやって思った方も多いと思うんですけども、
はいはいはい。
まあ一時期までのセガが大好きっていうタイプなんですよ。つまり、
はい、妖怪ウォッチやってるような子供って、すでにセガに説明がいったりしませんかね。
え？ジャスさんちょっと待ってください。
ええ
アニメの話をしてて、いや、はい、ちょっと待ってね、ガンダムに説明がした方がいいんじゃないですかって言われたら、えって言いません？
うん、いや、でもね、5歳の子供にガンダムの説明いりませんかって言われたら、そうかもしらんって思うとこあるんですよ。
うん、まあ、それはそうですね。
うん。で、同じように、ここ数年セガってってなってる部分はあるんですけど。
あ、でも初音ミクとかで今若い人にも大人気じゃないですか。
初音ミク、それ割と人の手柄やな。
キャラクタービジネスとしてはでもセガの手柄みたいになってますよね。
ああ、まあまあまあまあまあ。
だってジョイポリスとか行くと 3D の初音ミクが踊りまくるんですよ。
ジョイポリスね。あ、まあでもよく考えたら僕あれですからね。僕のジャスっていうハンドルネームセガから来てますからね、言うたらね。
あ、セガを一文字ずつ前にずらすとジャスになるっていうそういう話ですか。
一文字足らん。
どうしたんですか、おかしいじゃないですか。
バーチャコップですからね。
わかりました。A を一個戻すと空白になるっていう、そのゲーセンで名前を入れるときみたいなそういう話ですね。
まあ名前を入れる時から来てるのが間違ってないからあんまり遠くないっていうね。
はい、
ジャスティスショットって入れよう思ってその頭文字の3文字ですからね。
人の頭を打つのがなぜジャスティスになるのかっていう話ですね。
手。
ああ、そうかそうか。あ、ヘッドショットのじゃなかったでしたっけ？
ヘッドショットじゃないです。ヘッドショット点数低いんでね。
ああ、そうかそうか。ごめんなさい。別のゲームと関係してるんですね。
セガでも他あります？ここ数年。
ここ数年のセガは僕はあんまり追いかけられてないっていうか、そのセガのハードと、
うんうん、
一緒に走り抜けてきたので、
ドリーム
キャスト以降というのは、そうですね、だから2002年ぐらいから先っていうのはだいぶぼんやりしてますね。そう、あれからもう10年以上が優位に立ってしまっているので、早く次のハード出ないかな。
ね、それはね、セガがぼんやりしてるんです。 そうですね。新しいハードをそろそろね。
ええ。出してくれないと。
うん。
まあ、困りはしないんですけども。
まあね、そう考えると、ハード出してるところも減りましたもんね。
うん。まあ、ただ、これからね、ハードっていうもの自体が、こう、据え置き型のゲーム機っていうものが、多分、下火になって、ほとんどなくなってしまうんじゃないかなっていうふうに、まあ、今、大体見えてるじゃないですか。
まあ、そうですね。
わざわざ本体売るのは難しいと。
うん。4万、5万しますからね。
うん。そうなってくると、セガが早く携帯出さないかなっていうふうに言うのが今っぽいっていうことですよね。そして多分出る頃には遅いっていう。
セガ携帯。
人間工学に基づいた、持ちやすいサイズの黒い携帯ですよ。まあ、白くてもいいですけどね。
そうですね。セガの筐体白いイメージありますからね。
うん。新しいやつはね、白いですしね。ただ白いとなんかビクターっぽいかな、みたいな、そんな感じも出ちゃうと思うんですけどね。あ、これハイサターンかな、みたいな、そういうイメージも出てきちゃったりとかしますし。
ハイサターン白でしたっけ？
ハイサターンは白だったと思いますよ。
白か。あ、そうですね。
ハイサターンは説明いります？
ハイサターンは、多分ね、みんな分かってると思います。
あ、そうですか。じゃあ、省きましょう。
はい。だから僕のおばあちゃん家にあった、ツインファミコンが黒かった話も説明いらないと思います。
ツインファミコンはでも赤いのもありましたけどね。
赤いのがメインですね。
あ、そうですね。うちもね、黒かったんですよ。
黒が日立版ですね。
日立だったんか？ん？そうでしたっけ？
日立ちゃいましたっけ？あれ。
まあ、それは詳しい人に聞きましょう。
そうですね。
任天堂関係なんで、まあ割とどうでもいいかなと。
ゲーム文化の人なんですねっていうのが十分皆さんに伝わったと思いますよ。
アルさんの抜けてないですね。一般アルさんが引っ込んでる分の穴を埋めようかなと。ゲーム関係の話では。
今アルさんが貯めてますから。
貯めてるってのはですね、復活した時にゲーム話ばっかりしてくれるってことですよね。
そうです。今ずっとね、こう、出てきてない間ずっとしゃがんでますからね。あ、
貯めて。
バイーンってなるために貯めてますから。
街あるが今、決まろうとしてると。
街あるね。だいぶプレイスタイルがうざそうですね、それね。
江戸仕草では、してはいけないとされている街あるですね。江戸の町民は間違えるわ、なんていう話がありますよね。行きではないとして好まなかった。
投げはめとかね。
吸い込むのはほどほどになんていう話もね、ありますし。
ザンギエフを使うときは3回に1回は吸い込むのをちょっと遠慮しようみたいなやつがね、江戸仕草に書いてあるらしいですからね。まあ虐殺されたんで残ってないですけど。
江戸仕草は今教科書にも載ってるらしいですからね。
なんか、地方によったら、サムシンググレートとか乗ってるって聞いて、昨日クラクラしてたんですけど。
それ日本の地方の話ですか？
はい。
鳥取とかですか？
どこやったかな？関東の方ですよ。
あ、本当に怖いですね。教育ってなんだろうっていう話ですよね。
ですよね。まあね、神話載せてるのも一緒ですけどね。まあまあまあ。どうなんでしょう？リッカさんあれですか？これまでにどんなラジオを聞いてたみたいな話ってされてました？
ラジオっていうのは地上波のラジオっていう意味ですか？
まあ、それも含め。
はいはい。音声で、僕ですね、多分今までで一番量を聞いたラジオっていうのは、
うん、
英会話入門とかそういうのだと思いますよ。
お
っていうと、さも英語が得意なのかなって見えるかもしれないですけども、う
ん、はいはい。
あくまで英会話入門なので、
ずっと入門を聞いてる人。
まあ入門も1、2、3とかあるし、基礎英語とか、まあいろんなバージョンあるんですけども、基本的にはまあ高校生以下ぐらいのやつを、割と。聞いているので。
いろんなダイエットに詳しい人みたいなことですね。
そうですね。まあ、ナンシーとかそんな感じの基本的な名前の女の人に挨拶するのはだいぶ得意だぞっていう、そういうレベルではあるんですけども。
でもあんまり種類なさそうですね、挨拶も。
ハローが一番有効だっていうのは明らかになってますね。
How are you? っていうところからまず始まるっていう。
そうそうそう。それね、多分ラジオ聞かなくても、中学1年の教科書に載ってたなっていう気もするようなレベルのことを、
うん。
あ、今でもちゃんと教えてるなっていうのを確認して安心すると。
森吉郎レベルの英語ってやつですね。
僕の英語の知識は古くなってないぞっていうのを確認するっていう。あ、20年前と変わらず今でもハローから英語で挨拶をするんだなっていうのがね、わかると安心するじゃないですか。俺の知識は古くなってないぞっていうふうに。
ハローって廃れるんですね。そのうち。
でもなんか WhatsApp とか言ったりとかするわけじゃないですか、どうやら。要は、ツアップなんせとかって言うわけじゃないですか。
返事するときに yes, I am とかやった分が、yep とかに変わってるわけですね。
ジャスさんも英語にだいぶね、お詳しいようですけども、今の感じからすると。
そうですね、だいたい僕、成績が良かったので、中学高校の時は英語のところだけ違う色で書いてもらってました。
赤ですね。
赤で、はい。
ああ、赤ってなんか嬉しい感じがしますよね。
そうです。情熱の色で点数をいつも書いていただいてたぐらいの、英語の、優秀さと。
他の人よりも、テストの時に3倍ぐらい早く諦めてしまうっていう話ですよね。
諦めてしまうってもう言うてもてますやん。
3倍は早く勝負がついてしまうと。
そうですね。速攻タイプっていう。まあ、数学もでしたけどね。
まあ、いろんなことに得意なジャスさんですけども、まあ、でも、ずっとね、その英会話ばっかり聞いてるわけじゃないんで、その後ですね、はいはい、J-Wave というですね、おしゃれラジオに、行った時期がありまして。
自らオシャレラジオという人も珍しいなって今思ってるんですけど。
僕はでも J-Wave そのものではないので、はいはいはい、J-Wave がオシャレっていうのは J-Wave が言ってることを僕がそれを伝聞として言ってる可能性も高いじゃないですか。
なるほど、なるほど。
まあ、オシャレラジオを聞いてる人がオシャレかっていう問題も一方でありますしね。
まあまあまあ、あります、あります。
そう。で、まあ、だんだんといけすかない会話に疲れてきてですね。
はいはいはいはい。
インタビューとか、
うん。
まあ、誰かが来て何かの話をするっていうとこだけ、切り出して聞いてたりとかしたんですよ、結局。
うん、うん、うん、うん。
音楽とか飽きちゃうし、
うん。
今日の天気みたいな話とか、本当もういいなとか、
うん。
東京のおしゃれスポットの情報とかも聞いてもなとかっていうようになってくるんで、で、そうやって来ると、
うん。うん、
あれ、これってなんか、ポッドキャストっていうので、AM、まあ、TBS とかで、細切れに配信してるやつと大体同じで、しかも、こっちの方が時間長くやってるな、みたいな。
うん。
ことで、
うんうんうん、
ポッドキャスト面白いなっていう風になって、
でもポッドキャストが割と出てきてる段階からそれ割と最近ですよね。
でも初期の頃は多分いつだ2005年とか6年とかぐらいからありませんでしたっけ？
あ、まあまあまあありますあります。いやそのなんかね中学校の頃から深夜放送にみたいなタイミングではないんやな。
あ、全然ないですね。大人になってからですね。なんでかっていうとラジオがあんまり入らないからですね。
おお。ほう。なるほど。
そう。文化放送とか、日本放送とか、うん、まあ、関西とは全然局が違いますけども、
うん、
そういった有名どころが全然入らなかったんですよ。AM は本当に NHK ぐらいしか入らなくて。
うん、ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。なるほどね。僕割とね、僕もその、どういうんですか？山ん中やったんで、全然入らなかったんですよ。入らなかったんで僕はコンポ。
はいはい、CD コンポみたいな。それ今時の若い人に通じない単語ですよ、多分。
そうですね。まあ、カセットの説明がすでにいるって話ありますけど。コンポのそのアンテナに、アンテナのその皮膜を削ってですね、そこに受信線を巻いてですね。
はいはい、あ、アンテナ強化。
家の外に張り巡らせることで日本放送を聞くとかやってましたけど。
かなりの熱意ですね。
まあ、AM って割とどこでも聞けると思い込んでる節がちょっとありましたけど、まあ、普通にやるとほぼ入らない。
そう。まあ、特に、ね、やっぱりアンテナから距離が遠いとどうしようもない部分ありますよね。
うんうん、うん。
あと、やっぱり一応はその、レコード世代ではなくて、まあ、ギリギリ CD 世代なので、
うん、
あんまりノイズが多いの嫌だなっていうのがあったんですよね。だから、そんなに気にしなければ、そのノイズの中から言ってる言葉をしっかり拾うみたいなことに、耐えられればもう少し聞けたとは思うんですけども、
う
ん、
そうか、ノイズがある音声から頑張って聞くっていうのもすでにそこハードルなところもあるんですね。
まあ、そうでしょうね。
うん、なんかそういうもんやって思ってるからそれをしてるとこあるんで。
そうそう、入り口がそれですからね。
なるほど。え、リカさん何歳ですか？
僕はジャスさんの一個上です。
ああ、なるほどなるほど。
はい。ガンダムの一個上ですね、つまり。
筋肉マンの一個上ですね。
まさにそういうことですね。
ね、筋肉マンといえば先日ザ・忍者も、4試合目にして初勝利を収めるっていうですね。
ね、これは追いかけてきたものですからわからない感動ですよね。
そうですよ。これまで3戦3敗、3死亡でしたからね。
そう。諦めないことの大事さをこんなにも教えてくれる怪人はいなかったって。
そうそうそうそう。4戦目にして初の死なない、勝つっていうですね。
まあ、もう一回戦ったらやばいんじゃないかなとか思っちゃいますけどね。
いや、試合終わった直後なんでね、この後うっかり命を落とす可能性があるなって思って、ヒヤヒヤもんなんですけど。なるほど。そんなリッカさん。
はい。
ポッドキャスト入って。
大好きですね。いろいろ聞いてますね。僕がですね、今一番おすすめのポッドキャストっていうのが、
うん。
新しく生まれ変わった桜川マキシムなんですよ。
生まれたてほやほやですからね。
ええ、変わり番号にですね、どんどん怪人が出てくるんですよ。桜川マキシムのリスナーっていうのは、こんなにも不思議な人たちが多かったのかっていうのを、目の当たりにする、この面白さですよ。
すいません。僕ね、割とね、
はい。
どっちかというと、今回のやり方って、戦隊もののイメージやったんですけど、怪人なんですね。
怪人戦隊みたいな感じですかね。
なるほどね。なんかたまに出てきますけどね、そんなやつもね。敵側に。でも、まあまあ、この番組はともかくとして、
はい、はい、はい。
そしてもう一個のあの番組もともかくとして、
はい、はい。何のこと
その他で、どの辺を聞かれてる感じです。やろうっていうきっかけの前に、ドハマりしたやつがあったりとかするんかなって思うんですけど。
でも数は、まあ、僕仕事中にですね、うん、まあ、一人で作業してる時間っていうのは結構長くて、その時間に聞いてるので、1日5時間とか6時間とか平気で聞くんですね。そうなってくると、やっぱり番組数が多くなってくるんで、この一つの番組をすごく聞いたっていうわけではやっぱりないんですよね。
ああ、もう初手から数打ってたよと。
ええ。まあ、やっぱりね、聞き始めてしばらくっていうのはいいとこばっかり見えてるじゃないですか。
そうですね。
聞いてるとだんだんその、えぐみとかが分かってきて、ちょっとこれ食べ続けると体に良くないかなとかっていう風な気がしてきたりとかもするわけですけども。
2チャンネルのラジオ板とか行くとそんな意見ばっかりになってるよね、みたいなやつですね。
そうそうそうそう。なので2チャンネルからとっとと足を洗った方がいいですよね。
そうですね。
毒にやられた人は毒を吐き続ける場所になってるので、本当に、精神を病みますよね。
うん、さすがの僕が、ほなもう聞かんでええやんって思いますからね。いやでも聞くよっていう姿勢もあるよねって思ってる僕ですらそれ思うぐらいですから。
まあでもあそこは多分問題としては、書き込んでる人が少なすぎるんですよ。あれが、もしも100人とか200人とかっていう人が、毎日特会引っかいで、ジャスさんの悪口を言うっていう状況であれば、それはそれで見る価値があると思うんですけども、同じ人が同じように悪口言ったら、さすがに飽きるじゃないですか。お前もっとゲー見せろよと。もっと悪口いろんなの見せてくれよって思うじゃないですか。
違います。うちのスレの話をしてるんじゃない。
ああ、そうですね。ラジオの話。全般的な。
地上波ラジオの番組についてのスレッドで、結構そういう意見が多いのはっていう、はい、だからネットラジオ板じゃないですよ。
あ、そうか。あ、じゃあ僕そこは見たことないですね。すいません。
ラジオ板ですからね。
はいはいはい。
伊集院光の深夜のバカ力からスレとかね。
ええー。
見てると、ほな、もう聞かんでええやんって思うっていう。うちのスレはね、元から聞いてない人が書いてるからいいんです。
でも、それ聞くと、ネットラジオ板も、うん、ラジオ板も似たような人が聞いてるし、うん、多分書いてんだなっていうのが、
そうそうそうそう。
なんとなく見えてきますね。
思いますね。なるほど。
まあでも当時は僕、モテラジとかやっぱり好きでしたよ。その、関東系のラジオ割と聞いていて、で、それで関西系のラジオにたどり着いたときは、うん、あ、こんなに喋りの面白いラジオがあるんだなっていうふうに、あ、ネットラジオがあるんだなって思いましたよね。
うん。いや、まあ、その番組については僕以前に一悶着というか、一回取り上げたところがあったので、まあ、あまり触れない方がいいなと思って。
いや、その後、ジャスさんがどういうふうに思ってるのかなって何か考え方を変えたりした部分があるのかなっていうのはちょっと興味があるところですけども。
ああ。
まあ、変わる理由がないですけどね。
そうですね。
はい。
はい、はい。もともと僕リスナーじゃないというのがあるのでね。
はい、じゃあ、この話は置いておきましょう。
そうですね。
まあ、その、僕が、そのネットラジオをいろいろ聞いていく中で、どういうものが良くて、どういうものが、まあ、好みに合わないのかっていう、基準はやっぱりだんだん出てくるわけですよね。
数聞いてるとね。
で、そうすると、まあ、個人的には、いろんなその番組に対して、この番組はこうであるっていう評価を、やっぱり聞きながらするじゃないですか。で、まあ、はいはいはい、だんだん聞かなくなったりとか、まあ、聞かなくなったりする前に、その番組について不満に思ってることをツイッターに書き詰めるみたいな、そういう不毛な時期があったりとかもするんですけども。
しかも、ポッドキャストの場合はあれですからね、配信してる人の、目に若干触れるっていう意味でも、より不毛やったりしますからね。
そう、エゴサーチをする程度に積極的な人だけが目にすることができるっていうぐらいの嫌ごと。
まあ、大概配信してる人は毎日エゴサーチするんですけどね。
いや、それはですね、反応がある人だけですよ。
あ、
一週間何の反応もないと、エゴサーチすらしなくなるということがあると。
なるほど。
いうことをジャスさんはわからないというのは、どれだけ恵まれているのかと。
すいません、僕割と人気者だったんですね。
そうですね。
良くも悪くも。
ええ、 そこはですね、自覚してください。人気者としての行動ですね。みんなが望むような、火に油を注ぐようなことをどんどんしてみると、エゴサーチの会が、うん。
僕はちなみにあれですからね、エゴサーチって言いますけど、
はい、
ボードゲームの時にまあ、プチ炎上した時あるじゃないですか。
はいはいはい。
僕、あの時に言われて初めてエゴサーチっていう単語を知りましたからね、エゴサーチしやがってって言われて、エゴサーチってなんだっていう。
ええ、それは、エゴサーチっていう、まあ、名前がついてるんだなっていうのを知ったっていうことですか？それとも。
そうです、そうです。
そういった行為自体は別に普通にしますもんね。
まあ、します、します。しますし、ナチュラルにしてたので。あ、なるほど。エゴサーチという、そのネガティブな、意味合いで取る言葉があるのね。なんでそんなこと言われなあかんわけっていうね。
まあ、普通にね、しますからね。
そうです、そうです。
はい、はい。で、何の話でしたっけ？エゴサーチの話で。
エゴサーチ。
あ、はい、はい、はい。エゴサーチを、して成果が出るのは恵まれているって話じゃなくて、はい、まあそれで桜川マキシムには、
はいはい、
名物コーナーがあるわけですよね。
そうですね。
なんというコーナーかといえばそれは N1 という、
はいはい、
次戦他戦を問わず世界中から集まってくる素晴らしかったり素晴らしそうだったりするネットラジオについて評価をすると、
うん、勝手にね。
そう。で、なんか送りつけたりとかするんでしたっけ？
そうです。ね、ただね、ここ最近送りつけるが減っててね、
ええ、
ぼちぼち送りつけなあかんなとは思ってるんです。あと N1 がね、軌道に乗ったあたりでね、番組の体裁が変わったっていうのが多いので。
あ、そうですね。
ええ、
まあ、それをですね、こう、リブートするんだったらば、俺を入れてくれよというふうに、
おお、
チラッとですね、
うん、
N1 だったらちょっとやってみたいなっていうことを、チラッと書いたらば、じゃあ探しっかり拾ってくれるという。さすがエゴサーチ力高いわーって感心するとこですよね。
検索しているページが、スマホのツイッターの、ブラウザーに元から入っているので、毎日そこをピュッて押すだけでエゴサーチが完了するというですね。
そうすると、ある方のボットがいつも桜川マキシムのそれは揉めてるのかしらっていう風に言ってるのを見ることになるわけですね。
あ、大丈夫です。そのボットはミュートしてあります。はい。
それスマホからだとミュートが簡単にできて、本当に便利ですね。
そうなんですよ。もう見ないってするので、もう全然出てこなくていいです。
まあそういうわけで、僕はその N1 を主にやらせてもらおうかなと。
N1 担当ですね。
そうですね。ですね。通常の面白い会話は他の皆さんに任せて、僕は N1 でラジオをいっぱい聞いてるっていうことだけを武器に好き勝手やろうかなというふうに思ってるわけですよ。だから、僕が寝てるときはあんまり面白くないのは、それは、花から織り込み済みだというふうに思ってもらって、他の人が出る回も面白くなかったらば、ツイッターとかで、建設的な意見を言ったらいいと思うんですよ。
他人のハードルを上げといて自分は逃げを打つって最低ですね。
そうですが、何か？
なるほどね。そういう立ち位置から評価していくわけですね。
陸の上から溺れた犬を棒で叩くような、
はいはいはい、
そういう立ち位置で。まず N1 自体がそういうとこありますからね。
いや、取り上げたいんですよ、面白い番組を。
ええ。
ね。なんやったら、うちの番組よりも、
はい、
こう、有名になっていただいてですね。
ええ。
で、その番組が、例えば、うちがその取り上げたそのことによって、ちょっとでもリスナーさんが増えてですよ。
はい。
ババババババッとこう、波及するようにですね。
ええ。
有名になっていただくと、その有名になったところが、いや、うちの番組は桜川マキシムで取り上げてもらったから、それで有名になれたんですよって言ってくれると、うちもちょっと増えるっていうぐらいの、取り上げ方をしたいなって思ってやってるわけです。
なるほど。だとすると、
はい。
順番をちょっと考え直した方がいいんじゃないですか？
順番？
ええ。まずその、桜川マキシムを聞いてる人に、その広まるわけじゃないですか。取り上げた番組が。はいはいはい、っていうことは、桜川マキシムを聞いてる人がより多くなればなるほど、その効果が最大化するわけですよね。
うん、
ということは、リスナー数の多い番組を取り上げて、で、皆さんの耳目を集めるようなことを言って、リスナー数を増やした上で、マイナーな番組を取り上げるというのが手順としては、
はいはいはい、
より歓迎されるものなんじゃないかと思うわけなんですけども。
なるほどね。僕の耳目の集め方が多分社会的にあまり認められないので、それがもう一つねっていうのが今までの流れだったんですけど。
でもこれはほら、番組を聞いた上であることないこと言うわけじゃなくて、あることしか言わないわけですから、その結果として耳目を集めてしまうのはしょうがないじゃないですか。
違うんですよ。その方が揉めよるんですよ。ないこと言うてる方がまだね、本当やったり。 するわけですよ。
それを恐れるんですね、ジャスさんは。
もう、だから、普通に、普通にっていうか別に意識してやってたわけじゃないですけど、まあ、相方さんとのね、取り合わせのもんもありますからね。
はいはい。まあでも実際にその、N1 で取り上げていたので、こう聞いたけども良かったですっていうふうに、他の番組が言われてるのを見かけたりはするので、それは嬉しいですよね。
あれ気持ちいいですね。で、たまにその番組を聞いてると、ちらっと僕の名前が急に出てきて、僕がニヤニヤするっていうですね。
ありましたね。まあ、ニヤニヤしてるかは分からないけど、取り上げられてるのはありましたね。
そうです。一人で回転寿司で飯食っててニヤニヤしたりとかしてましたから。ポッドキャスト聞きながら回転寿司に一人入るっていうのをしてたらですね。まあ、あれですよ。とりあえず、その、立花さんのですね。
はいはい。
評価軸をね。
ええ。
前もって言うておくっていうのが非常に重要だと僕は思うわけです。
はい、そうですね。
それをちょっと発表していかなあかんなと。
あ、なるほど。
うん。ま、ね、N1 ここでちょっと改めて企画意図を説明するとですね。
ええ、どんな番組なんですか？
番組、そうなんですよ。ね、世の中にあるネットラジオをですね、勝手に聞いて、次戦他戦問わず、評価するというのは先言っていただきましたけども、
はいはい。
一番大きいのは僕は前もって自分の評価軸っていうものを考えておいてですね、それに沿ってるか沿ってないかっていう、この公正なですね、評価をできるっていうのが一番大きいと思ってるわけですよ。
なるほど。
うん。だから、僕なんかで言うと、完成度と娯楽性と情報の濃度っていうのが、まあ、一番大きいなと思ってるので、まあ、それプラスアルファでもう一個、予備的にね、偏見っていうのも置いてますけど、この4つで、評価して点数をつけるという形なんですが、まあ、それが立花さんはどういう評価軸なんでしょうかという話を今からしたいなと。
なるほど。これからそれを発表するわけですけども、はいはい、今、ジャスさんが言われたのと僕の評価軸って実は結構近くて、
はいはい。
偏見、の部分で多分色をつけることになると思うんですけども。
そうですね。
かなりですね、僕のこの評価軸だけ見ると、機械的に評価できる可能性が高いなと。いうものなんですけど、まず、まあ、会話のテンポですよね。まあ、その一人喋りの場合、
うん、
まあまあ、いかんともしがたい部分はあるんですけども、まあ、特に複数人が会話してる場合は、
うん、
その間の取り方であるとか、
うん、
ダメな番組はね、桜がマキシムっていう番組あるからちょっと聞いて勉強してみたらどうだいって言いたくなるようなものも多いわけで、そこをですね、何の工夫もしないで、こう、ただ撮ったまんまになっていて、
うん、
これちょっと編集しただけでも、まあ、例えば、1時間番組が45分になりますよとかっていうふうに思うものは、
うん、
まあ0点ですよね。
まああと、だからね、今もスカイプで撮ってますけど、こういう感じでネットを介して撮ってる番組って、まあ割とあるんですけど。
はいはい。
やっぱ遅延って今この僕と立花さんで喋ってても感じる部分ってところどころあるわけですけど。
うん。
そこは直そうぜとかね。
まあで、それは手間がかかるから、諦めるにしても、でも、空白をちょっと切るとか、
うん、
テンポを少しいじるとか、
そうそうそう。
っていうのは何秒かでできるわけじゃないですか。
そうです。空白なんてね、今ね、ソフトによったら自動でね、2秒で設定できますから。
ねえ、まあ、それをやれとやってないやつは、怠慢であると。
そうです。
いうことで、まあ、テンポですね。会話のテンポが大事であると。
そうです。お前今日ヘルスに出勤する予定なんやから、ちゃんと化粧してこいよ、みたいなことです。
それぐらい基本的な話ですよね。
そうそうそう。すっぴんのヘルス嬢嫌でしょ。
あ、そうですか？
まあ、それは、そういう指定はともかくとしてですよ。
はいはい。まあ、普通はね、やっぱ、まあ、まさに身だしなみの基本中の基本ですよね。
そう。うん。
座敷に上がるんだったらば、靴下に穴が開いてないか確認するぐらいの。
そうそうそうそう。
これちっちゃいから。
そういうことです。
まあ分かってもらえたと思うんで、次の基準なんですけども。
はいはい。
あとはですね、この配信時間というのを僕は結構重要視しておりまして。
時間。
ええ。
うん。
面白い番組は、長くてもいいですよ。
うん。
いいんですけども、うん、基本的に、そのたくさん番組を聞いてるっていう、僕は背景にこれはすごく影響されているんですけども。
はいはいはい。
そうなってくると、まあ、同じ番組をずっと聞いてると、やっぱりどうしても飽きるんですよね。
うんうんうんうん。
ということは、ある程度、こう、短めの番組、まあ、一つの基準としては30分に収まるかというのがありまして、その30分をこう、まあ、超えたらば、超えた分だけ、その後は内容ですね、密度の問題になってくるわけですけども、長ければ、その長い分だけ、面白さっていうものを提供できているのかっていうことをより厳しく評価することになるので、まあ、なので、短い番組に関しては、多少荒があっても、
うん、
評価はそんなに厳しくならないんですけども。
そうですね。2分の番組途中で飽きるまでもいかないですからね。
そうですね。それは斬新ですけども、一時期ニフティのココログでしたっけ、うんうん、あれが容量5メガとかになって、
うん、
その時期に短い配信ファイルでっていうような試みをしてるところがありましたけども、
うん
うん、まあそういう番組はできることが少ないなっていうことをみんな僕らに教えて知っていったわけですけども。
あれですね、AM の地上波のラジオの箱番組ってあるじゃないですか。
はいはい。
あれでジャニーズがやってるような番組は割ともうその勢いのところありましたね。
うん、そうですね。
5分番組とかでもうそのね、言ったらちょけたガキじゃないですか。
はいはい、はい。
ちょけたガキのトークでも5分なら持つみたいなところがあるよっていう話と、まあ、方向性としては同じですね。
そうですね。
うん。
まあなので短いのにさらに密度が薄いっていう奇跡のコラボレーションもあり得るわけですけども、まあそういうのはやっぱり0点と。
そうですね。3時半から見た時の朝まで生テレビみたいな時ありますからね。
そう。まあ本当何やってんねんっていうふうに思いますよね。
うんうんうん、
何一つ身になる話をしていない。
そうそうそう。
いい大人が集まってギャーギャーと。
しかも飲み会収録で居酒屋でうるさいとかね。
というのが二つ目ですね。
はいはいはい、
まあ、配信時間と。
うん、
そしてもう一つは、まあ、当然のことながら、
うん、
情報量ですよね。その番組をなんで聞くのかっていう、
うん、
まあ、その番組ならではのこう味になる部分ですよ。
うん、
まあ、なので、まあ、その思想系の番組だったりとか、そのニュースを取り上げてその人が何かを言うっていう場合であれば、やっぱりその人らしい切り口っていうものを求めますし、まあ、あとはそのちゃんとテーマが設定してあって、まあ、今回はこのテーマがあって、それについて話をします。であるとか、
うん、
あと、まあ、先ほども出ましたけども、ジャスさんが、見事に、ヒダルマになったボードゲーム問題ですよね。あ、ギャシャさんでしたっけ？ヒダルマになったのは。
どうでしょう？僕かな？
まあ、そういったボードゲーム関係の、
うん、
ジャンルでポッドキャストやってるところがすごく多くて、
うん、
もう30とかあるのかな？ 20 以上は平気であるんですよ。
ああ、はいはいはい。
ってなると、こういうゲームをやりましたみたいな話をしてることが多いんですけども、
うん、
っていった感じのはっきりしたテーマがあって、
うん、
っていうものは、まあ、構造としては評価が高いですね。まあだからただ単に友達同士が集まって、
うん、
飲み会の延長線上で話してるっていうのはなかなか評価しづらい。という意味での情報量、
ね。なるほどね。
イチャイチャラジオとかその点では一番きついですね。
イチャイチャラジオっていうのを僕は聞こうと思って聞いたことがないので、もう一つイメージできてないとこあるんですけどね。
デートの、
うん
途中で、まあ、どっか店に寄って、そこで、さっき見た映画面白かったね、どうだったとかっていうの話をしてるのは多分イチャイチャラジオだと思いますけども。
さすがにね、それをね、聞くまでいかないですね。
まあ、そんなにはないですからね。
なるほど。
で、まあ、最後に、こう、偏見の部分が加わると。
ね、
なので、その偏見の部分によって、
うん、
前三つが全部ひっくり返るっていうことも、ないではないですよね。
去りながらみたいなことが言えますからね。
ね。声がいいから何もかも吹っ飛ぶみたいな。
あるあるある。
極端な話です、
ね。あるある。
ジャスさんが出てるから、OK とかっていうことがあるわけですよね。
まあまあまあ。まあそういうことですよね、でもね。
はい。
全然面白くも情報もないし、だらだら長いだけやけれども、俺の好きなタイプの女、みたいなことがあってもいいわけですからね、別にね。
だってそれだけでみんな聞くじゃないですか。
うん。
その番組の聞く価値があるかどうかっていうことを知りたいわけですよね。あとは、その番組がいかに聞く価値がないかっていうふうに言ってるかを聞きたいわけじゃないですか。その2種類しかないわけじゃないですか、N1 を聞く理由なんていうのは。
うんうんうんうん。
なので、
なるほど。
そういう一点突破も大ありです。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、その4つで評価していきましょうと。
はい。
いうことですね。
っていうのが N1。素晴らしき N1 ですよ。
そうですね。まあ、N1 自体で言うと、まあ、リッカさん以外にも、他に参加してないなーって言うてはるパーソナリティもいてるわけで。
ええ。
この、まあ、僕とリッカさんの評価軸以外の評価軸で評価されるというところも含めてですね。
はい。
まあ、次戦他戦とかいただければ、まあ、それで対応していきましょうという感じですね。
何せみんなネットラジオを好きで好きで聞いてる人たちばっかりですからね。
そうですね。そんなにそういうタイプの人が多いんやったらなんでこんなにいまいちパッとしない状況が続くのかしらとも思いつつですね。
それで一つテーマに取り上げてもいいんじゃないですか。
なぜパッとしないのかですか。
そう。この世界なんでこんなにも閉鎖的なのかっていう話です。 ですよ。
一度でも君たちはテレビでポッドキャストと言っているのを聞いたことがあるかいっていうことですね。
え、ない。それ全然ないですね。放送禁止用語なんじゃないですか、もしかして。
多分ね、テレビが脅威に思って取り上げないんですよ。
それはかなりプラスで捉えてますよね。滋賀にもかけられていないっていう。
そうですね。あの、ポジティブな古代妄想っていうね。
ええ。あ、それはまあ、古代妄想の中では迷惑な方ですね。
迷惑な方ですね。あの、異性者とかになっちゃダメなやつですね。
外に向かっていくのは本当に困りますからね。
そうですね。後半の秀吉みたいなことですもんね。
太鼓さんも朝鮮出兵さえしなければほんまにっていうふうに言われちゃうわけですね。
そうそうそうそう。
まあ、あとはするならちゃんと最後までしっかり割いとけよっていうことをね、言われるわけですよね。
やれんことはやるなっていうね。
諸子貫徹。
諸子貫徹。諸子貫徹。
諸子かな。
諸子かな。まあまあまあまあね。まあ、あれですね。とりあえず一つ言えるのはですね。
はい。
次戦や他戦を今後いただいていかなあかんと。
ええ。
ね、いう話なので、まあまあそういうですね、ご推薦。は、ちょっとメールなりでいただければなと思うので、メールアドレスとしては、mail@sgmx.info。スペルやと mail@sgmx.info までよろしくお願いしますっていうのをですね、言って締めたいなと思います。
はい。あの、もう一つ、はい、もう一つあるんじゃありませんか？その N1 資金なんていうのも募集をした方がいいんじゃないですか？
なるほどね。基本的にですね、まあ、面白かった番組には金を送りつけるっていうのは重要よねっていうの話をですね。ガッポガッポですよ。そうなんですよ。ね。そういうことをやってですね、ちょっとでもこう、ポッドキャスト界にですね、潤いを与えていかなければならないというのがあるので、それをやりますというのにあたって、まあ、カンパなどいただけるのであればありがたいなという話がございますので、なんか、何ですか？アマゾンギフト券とかですね。
iTunes ギフト券1000円くれるとかですね。
そうですね。
いろんな形でのカンパを。
まあ、もし、お忙しかったら、お友達に LINE なので、iTunes の、カードをコンビニで4万円分買っていただけませんかとか言って、送ると、お手伝いしていただけたりもすると思うので、その辺はうまいことやっていただいてですね。
ね、暇かどうか確認してからやった方がいいです。忙しいとご迷惑になっちゃいますからね。
そうそう。ちょっと今暇ですかと。
ね、まあ、暇と。iTunes カード買ってくる。
はい。まあ僕は友達に普通に LINE で送ってみたりはしてましたけどね。
あ、書いてましたね。みんなが、あれはですね、僕も乗っ取られたりとかしたわけですけども、みんながいかに、僕のお願いを聞いてくれないかっていうことを確認することのできるツールですよ。
てか、乗っ取られてたんですね。
乗っ取られましたね。いや、だって、電話帳にこう200人から登録されてると、うん、誰か一人ぐらい迷惑を受けてしまったんではないかなというふうに心配するわけですけども、
ほうほうほう、
誰一人として、まあその、怪しいメールが来た以上の迷惑をかけることはなくて済んだと。
いかに真剣に取ってもらえないかが分かったという。
そう、たかだか1000円とかでも助けてくれないんだなっていうことが分かってしまうと。
悲しい。まあ、それに引き換えですね、うちの番組はカンパで5000円いただいたりとかあるわけですから。
お、さすが人気番組よ。
はい。はいはいはい。もうあれですよ、リッカさんもその人気番組のパーソナリティのお一方なわけですよ。
ついでに言えばその5000円のうちの何千円かも僕から出てるという。
そうでしたね。
どんな自作自演かという話ですよ。
そうそうそう。まあそういうですね。まあ、既得な方。
はい。
既得な方っていうのはもともといい意味ですからね。
そうですね。
はい。既得な方もおられるのでですね。皆さんどんどん既得になりましょうという。お話をしておいて、というので、とりあえずリッカさん登場会ですね。
はい。
はい。まあよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
末永くよろしくお願いしますと。
はっはっは、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。